皆さんこんばんは。また1年が経ってこの場に立つわけなんですけれども、今日はですね、坂の上の坂、皆さん坂の上の雲なら聞いたことがあると多分思うんですけれども、坂の上の雲は皆さんよくご存知だと思います。司馬遼太郎の名著坂の上の雲の舞台となったのは、明治維新直後から日露戦争終結までの日本でした。四国は伊予松山で育った3人の男たちが登場します。秋山実之は日露戦争で勝利は不可能と呼ばれるバルチック艦隊を破る作戦を立て、それを実施した。その兄義振は日本の騎兵を育成し、史上最強のコサック師団を破るという奇跡を遂げた。そしてもう一人、正岡子規は俳句短歌といった日本の古い短詩系に新風を吹き入れた。NHK のスペシャルドラマでもですね、皆さんご覧になった方いると思います。ちょっとそのオープニングのところを、お見せしたいと思います。
目を閉じている。小さなといえば、明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう。産業といえば農業しかなく、人材といえば300年の間読書階級であった旧士族しかなかった。明治維新によって日本人は初めて近代的な国家というものを持った。
ちょっとスキップいたします。
誰も国民になった。彼らは明治という時代人の体質で前をのみ見つめながら歩く。登っていく坂の上の青い点に、もし一打の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂を登っていくであろう。
ですね、非常にかっこいいというかですね、この時代になんとなく憧れを、抱くような、そういうオープニングなんですけども、あの時代、人々の視線の先には本当にロマンがあったと思います。夢があったと思います。そして目の前の坂の上には見上げる雲がありました。約100年前、坂の上の雲の世代の平均寿命、今の半分です。夢中で一生懸命に仕事をしていたら隠居の時期を迎え、やがて死に至った。言ってみれば、雲を眺めたまま走り続けていたら余計なことを考える必要もなく、あっさりと死を迎えることができたのです。今はですね、多くの人が80代まで生き延びる、そういう時代です。仕事を一山越えたからといって余生を惰性だけで生きるのは無理があります。今や50代から70くらいまでの30年間は単純な老後ではなく、坂の上にあるのは雲ではなく坂の上の坂なのです。この事実を一体どれほどの人が本当に理解し、人生設計をしているでしょうか。坂の上の坂、そのことを問うているのが実はこの本です。あまりご存知の方いらっしゃらないかもしれませんが、この本の中でですね、いろいろ書かれていることをちょっとヒントに、実は今日のお話を始めたいと思います。かの誠に小さな国日本は、今人類史上未踏の超高齢社会に突入しました。今や坂の上の雲の時代から坂の上の坂の時代になったわけです。坂の上の雲の時代、明治維新から日露戦争の終戦までですね、1868年から1905年という時代、男性の平均寿命は 42.8 歳、女性の平均寿命は 44.3 歳。その後、私いつも好きなんですけども、このサザエさんの時代ですね、戦後、昭和の、この1946年から1974年というのが、サザエさんが連載された時期なんですけれども、この時代は男性50歳、女性53歳、平均寿命、まさに人生50年の時代なんですね。それが今や男性 86.6 歳、世界第4位、ごめんなさい、これ女性です。女性 86.6 歳、世界第1位、男性は 80.2 歳、世界第4位。先進諸国の平均寿命の変遷を見てみますと、1950年、男女ともに62歳と58歳で日本はこれらの国の中の最下位でしたが、わずか60年の間に他の国々を追い抜き、今や世界一の長寿国になったわけです。さて、この高齢化率っていうのがですね、恐るべき速さで進んでいるっていうことを示しているグラフなんですが、人口65歳以上、その人口の人口の中に占める割合ですね、それが1960年の頃はですね 5%、東京オリンピックのちょっと前ぐらいですね、65歳以上の人口っていうのは私たち日本のわずか 5% にしか過ぎなかったわけですけれども、それが今や 25%、 そして2060年の時にはですね、もう人口の4割が65歳以上になるというのが今の日本の国の、国民の成り立ちなんですね。これは欧米の中でも本当に突出しているわけです。そしてアジアの中でも本当に日本は驚くべき速さでこの高齢化率が進んでいるわけなんですね。国際的な比較をご紹介しますと、これいろんな国がですね、人口が 7% が高齢化のところから 14% が高齢化のところになるのにどのぐらいかかったか、1960年は 5%、 1970年は 7%、 10年間で 2% 進んだわけなんですが、その後 14% になるのに24年日本ではかかっています。ですがこれは他の国と比べると、例えばフランスですね、114年もかかって 7% から 14%、 それから比べると日本という国がいかに高齢化恐るべき速さで進んでいるか、そして実はこの 14% から 21% に達するのにわずか12年しか経っていないんです。本当に加速度的にこの高齢化が進んでいます。今や 25%、 ちなみにこのありのないはもうすでに 30% を超えています。年齢のイメージということでですね、このお二人皆さん、何歳か当ててみてください。磯野奈美平さん、多分よく考えれば想像つくと思うんですけれども、パッと見たイメージで直感的にお答えすると何歳でしょう。はい、70歳って声が聞こえました。だいたい70歳ぐらいのイメージですよね。でも実際にはご存知でしたか。波平さん54歳、磯野船さん原作の漫画では48歳、アニメでは52歳。私が本当に小学校の頃からサザエさんやってます。変わらないですね、昔も今もね。カツオ君、小学校4年生のお父さんとお母さんといえば、ああそうだなと、さすがに70歳とは言えないなと。今ですね、私たちが描いている年齢でいきますとですね、ちょっとこんな方皆さんご存知ですか。彼女83歳ですよ。83歳に見えますか。でも83歳、この方ももうちょっと若くなりますけれども60歳、ね、61歳、60歳と、皆さんが本当によくご存知の、女優さんたちですね、彼女たちのこの年齢を見たらですね、これって信じられないですよね、今ではね。実は私、来年54歳になってしまいます。昔と今、本当に年齢のイメージがこれだけ違っていることの背景にはですね、やはり平均寿命の変遷があります。坂の上の雲を目指して理想の最後はピンピンコロリ。昔はそれでよかったかもしれませんが、どうでしょう。これはですね、長野県の、佐久市にあるですね、長寿地蔵尊。ピンコロ地蔵って言われているものね、なんですけれども、 いろんなところにですね、本当に東京だとトゲ抜き地蔵とかですね、ありますよね。私たちの世代の老後というのは、前の世代の人々が口にしていた老後とはかなりニュアンスが異なっていると。前の世代の人たちと同じ感覚で、やがて始まる長い長い老後を生きるのは極めて難しいのではないでしょうか。坂の上の雲の時代と違って、雲を見つめたままで、途中で人生は終わってはくれないからなんですね。平均寿命が伸びたということは喜ばしいですが、平均寿命イコール健康寿命ではありません。健康寿命という言葉を聞いたことがありますか。さて、日本人の平均寿命、2013年の統計では初めて男性が80歳を超えました。 80.2 歳、世界4位。女性は 86.6 歳、世界第1位。この世界1位から5位ぐらいまでですね、非常に僅差ではありますけれども、本当に日本はですね、男女ともに高齢なんですね、長寿なんです。健康寿命というのはですね、2000年に WHO 世界保健機構がですね、発表した概念。これは自立して生活できる期間。厚生労働省の統計では、男性が 71.2 歳、女性が 74.2 歳が自立して生活できる期間。そしてですね、平均寿命と健康寿命の差というのは、介護が医療が必要となる日常生活に制約がある期間、そういうふうに言われているわけなんですが、男性では約9年、女性では約12年、その差は約10年ということで、人生ラスト10年問題、よくメディアでですね、取り上げられていて、皆様もこの言葉を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、聞いたことある人、もしかしたら今日が初めてですか。このピンクのところです。ここまでは長生きいいなと思いますよね。ここに来たときに、長生きはありがたいなと言えないときも実はあります。内科医をしていますので、患者さんたちはいろんな悩みというか、持ってこられます。症状を持ってこられます。年ですからねと言ってしまえばそれでおしまいなんですけれども、やはりですね、長生きするっていうのは容易ではないこともあるわけです。このプラスアルファのところが人生ラスト10年問題ではですね、人生ラスト10年の節目となる三大課題ということについてご紹介したいと思いますが、これは本当に切実な悩みであります。歩けなくなる、認知症になる、食べられなくなる。すべての人に起こるわけではないです。すべての人が同じ順番でなるわけではないです。しかし多くの方がこの状態になるのは、これは長生きの、結果、仕方がないわけなんですけれども、まずですね、どうしたらこの人生ラスト10年問題をより望ましいものに変えられるか、これがなくなっちゃえばいいわけなんですけれども、じゃあなくすためにはというと、極端な話、平均寿命のところの中のですね、健康寿命を伸ばせばいいということになりますね。しっかり病院に行って健康診断を受けて病気を治して元気でいようと、皆さんそうやって病院に来られるんだと思います。第一のアプローチ、健康寿命の延伸ということには個人的な努力、自助。そしてですね、日本という国は本当に恵まれた国であります。国民皆保険、こんな国はですね、世界でも類がないと言えるかもしれませんが、本当に医療、介護、福祉の普段の努力の賜物、私たちはその恩恵に預かっていますね。家族の助け、これは自助という部分もあれば共助と言われる。ただですね、皆さん労働介護、人間介護って聞いたことありますか。年取ってきた老夫婦がお互いにいたわり合う、老老介護、または高齢の息子さんなり娘さんが超高齢の親を介護する労働介護。中にはちょっとボケてきたご主人と 同じぐらいボケてるかもっとボケてるかもしれない奥様がですね、2人で仲良く介護し合う人々介護、すごい時代になっているわけなんですよ。コミュニティ、近所同士の助け合い、これは共助、共に助け合うということと、こういう字を書いて近所、近くの助けですね。本当に今は昔のようにずっと同じ家族のまま同じところに住み続けるということがなくなってますから、お子さんが遠く離れたところに住んでいる、下手すると地球の反対側に住んでいるということもありえるわけなんですね。そうすると近くの助けというのはとても大切ですよね。ボランティア活動、自分は今元気だと退職したけれども、何のために自分はっていうときにですね、いろいろ人を助けるっていうことでですね、そういう、年取ってきた方を助けるようなボランティアっていう活動もあります。情けは人のためならず、これはですね、情けを与えるのはその人のためにならないというような間違った意味で使われてしまうこともあるんですが、本当の意味は人に親切にすればその相手のためになるだけでなく、やがては良い報いとなって自分に戻ってくる、ボランティア活動というそういうものなのかもしれません。聖書には受けるより与える方が幸いである、これはキリストの言葉です。このようにして健康寿命を延長するっていうことは素晴らしいことなんですけれども、必然的に平均寿命も長くしてしまうわけなんです。じゃあ人生ラスト10年問題は先送りになるだけじゃないかということになるので、本当の解決にはなってないかもしれない。じゃあ第二のアプローチ、短くするためにはここをどうにかしようと。そうなるとですね、平均寿命を短くし伸ばさないっていう、極端な話ちょっとおかしな話になってしまうわけなんですが、でもですね、これは本当に現実問題ではあります。でこの中でですね、医療現場で悩むところは抑制医療の流れっていうのが実はあるんですね。どうやって治療をストップしようか。で日本老年医学会による人工栄養の中止に関するガイドラインっていうのが実は2年前に発表されています。もう本当に意識がなくなった状態で延々と生かされるっていうのは、その人の本当に尊厳ある最後にいかに貢献するのかっていうことが悩ましいこともあるわけなんです。人工呼吸や透析の中止や差し控えの問題ということもですね、なかなか難しい課題ではありますけれども、そのような中で自分はもう十分に長く生きたから最後は平穏でいたいと、平穏死という言葉も語られるようになりました。幸せな死、病院でスパゲティ症候群といわれるいろんな管につながった状態で最後を送りたくはない、もう自然のままで生かせてほしいと。ただですね、本当にそれが豊かな死ということになるためには、それは豊かな生、豊かな社会に裏付けられていないと実現しないわけなんです。自然死がいいじゃないか、でもそれが孤独死っていうことになってしまうと、貧しい社会で恐ろしいことになってしまいます。孤独死って聞いたことありますよね。誰にも知らされずに、孤独に死んでいく、それは悲しいですよね。本人の意思と希望を尊重するっていうことはとても大事なことであり、私たちは本当に日々その課題について悩んでいるわけなんですけれども、尊厳死協会はリビングウィルといって、個人個人がですね、終末期にどのような医療を受けたいかということを決定しておくようにという、そういった運動をしています。またエンディングノート、これはリビングウィルよりももうちょっと砕けた形ですけれども、家族、身近な家族にですね、自分の人生を振り返って、自分の大事にしていること、そういったことを書いてまとめておくっていう、そういったものがですね、今本屋さんに行くともたくさん売られています。インターネットだと無料でダウンロードすることもできます。果たしてですね、私たちの、人生にいろんな課題があるわけなんですけれども、2つの対立するアイデアはもしあるとするとですね、それにとらわれない第三の道っていうのはないのでしょうか。第一の道にも第二の道にも行き詰まるときに、第三の道をどのように見つけたらよいのでしょうか。既成概念からの脱却、新しい発想から 解決への糸口がですね、見つかることがあるわけです。目から鱗とも言われますが、新しい考え方や発見がより良い解決の糸口につながることがあります。まあ、パラダイムシフト、パラダイムの転換と言われる発想の転換というのは、異なる前提を出発点とすることで、第三の道を見出すことが可能になることがあるわけです。さて、人生ラスト10年問題、もしあなたが第三の道を、第三のアプローチを考えるとしたら、どうしましょう。発想の転換。しかしですね、人は皆老い、やがて死を迎えるということは変わりません。人は皆死を背負って生きている存在なんですね。自分は死というものを意識したときに、明確な決断ができるようになった、決断に迷いがなくなった。これはアップルを創設したスティーブ・ジョブズが残した言葉です。新しい解釈が第三の道となるわけですが、この解釈する力が人生を決めると言ってもいいかもしれません。さて、この空白、何が入るでしょう。人生には3つの坂って聞こえました。人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、そしてまさか。このまさかをどう解釈しますか。まさかってありえないっていう意味なんですけれども、ありえないっていうことをですね、ありがたい解釈できますか。さまざまな喪失経験によって人生に深みが増し、豊かさが生まれるというのは事実です。どんなに仲の良い夫婦でも、最後はどちらかが残されます。すべてを感謝し、肯定的に受け止める解釈力は真の成長力とも言えます。人は死の間際まで成長し続けることは可能でしょうか。山形先生、うなずいておらっしゃいます。人に肯定的な解釈を生む力はどこから来るのでしょうか。河原先生。さて、私たちは人生をある前提で考えるわけなんですけども、大きな一つの山と考えるとですね、生まれてから死ぬまで、まあ、こんなふうに描くかもしれません。お若い方々、自分はまだここら辺かなと思っているかもしれない。もうここまで来てしまった、この先落ちるだけだなと思っている方がいらっしゃるかもしれない。ここに来てもう間もなくだなと思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ、人生山あり谷あり、実際にはこんな感じですよね。でもね、もし皆さんがこんなふうに思ったらどうでしょう。坂の上の雲、彼らは明治という時代人の体質で前をのみ見つめながら、ちょっと下が切れちゃってごめんなさい、歩んでいく、登っていく坂の上の青い空にもし一段の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つけて坂を登っていくであろう。登った頃にはもうかなり早く死がやってきてたわけです、彼らの時はですね。まあこれは、まあ、中国地方や近畿地方ではですね、よく修学旅行でもないんですけれども、高校生の間とかに登る山、大山、坂の上の坂、一山じゃないよ。65歳からの人生だって、75歳からの人生だって、90歳100歳からだってっていう考え方ですね。どう思います。ここで言うと六甲山や、まあ、長野県の八ヶ岳連峰、まあ、美しい山々ですけれども、もし皆さんがここまでたどり着いたときにですね、ここだけだったらつまんないですよね。まだまだあると思ったらばどうでしょう。1万時間の法則というのを聞いたことがありますでしょうか。だいたいどこの国でも義務教育にかける時間っていうのは合わせると1万時間ぐらいになるそうです。これはどういうことかというと、 まあ、一つの分野で活躍するために必要な修練の時間とも言えます。また新しい言葉を身につけるとかですね、何かまあ一つの資格を取るとか、いろんなことにそれが生かされるわけなんですが、もしですね、1日3時間皆さんあったとします。9年間かけると1万時間。もし1日2時間使うと 13.7 年後。ですから、道を極めるチャンスっていうのは、チャレンジは65歳からでも可能なんですよ。75歳からでも、90歳からでも可能なんです。次の山を目指して人生をより豊かにいきませんか。グランマ・モーゼスというですね、おばあちゃんの写真ですが、この方はもう随分昔に亡くなられた方でありますけれども、アメリカ人なら誰もが知る国民的な画家です。貧しい農家に生まれ、12歳から奉公に出、27歳で結婚。子供をですね、産んでも働き詰め、子供が10人できたそうです。そのうちの5人は幼児期に亡くなられてた。まあ、そういう苦労をした彼女はですね、70歳で夫を亡くして、バーモント州ベニントンというところにですね、移り住みました。リウマチのリハビリを兼ねて75歳の時に初めて油絵を描き始めたんですね。3年後にある一人のコレクターが彼女の絵に目をつけてですね、なんと80歳で個展を開くわけなんです。この個展でですね、大手のデパートが、まあ、注目してですね、一躍、まあ、有名な画家となりました。89歳の時にはトルーマン大統領によってホワイトハウスに招待されました。101歳でお亡くなりになるまで約1600点の作品を残されたんです。あ、彼女の写真ですが、残されているこういう方ですね。まあ、こういう素朴な絵を描かれました。このベニントンというところはアメリカにいたときに訪れてですね、彼女の、美術館を訪ねたことあるんですけれども、まあ、素敵ですよね。さて、日本にも素晴らしい方いらっしゃいます。柴田豊さん、聞いたことありますか？明治の44年生まれですね、栃木県に生まれて、彼女は裕福な、米国商の一人娘だったということです。あまり苦労しなかった、いや、でも苦労したんです。10代の頃に家が傾いて料理屋などへ奉公に出ます。彼女は、まあ、当時としては遅いですよね。33歳の時に、まあ、調理師のご主人と結婚して息子さんを授かります。ご主人とは平成4年に死別されて以来宇都宮市内で一人暮らし。腰を痛め趣味の日本舞踏を諦めていた、まあ、そんな彼女にですね、息子が勧めて詩を作り始めたのがなんと92歳です。で、産経新聞にですね、詩を投稿していたそうです。98歳の時にですね、書き溜めていた詩をまとめてくじけないでという詩集を発表、自費出版ですね。それが150万部を超えるベストセラーになりました。100歳で2冊目の詩集を出版。彼女は101歳でお亡くなりになりました。
不幸だなってため息をつかないで、日差しやその風がエコヘイキしない。夢は平等にいられるのよ。私、辛いことがあったけれど生きていてよかった。あなたもくじけずに、貯金、私ね、人から優しさをもらったら心に貯金をしておくの。寂しくなった時はそれを引き出して元気になる。あなたも今から積んでおきなさい。年金よりいいわよ。
寂しい。
素晴らしいですよね。もっともっと お見せしたいところなんですけど、時間に限りがありますので、 男性もこんな方がいらっしゃいます。三浦雄一郎さん、青森県の出身です。小学校2年でスキーを始められた彼はですね、実はあまりもともと体の丈夫な子どもさんではなかった、小学校の頃は1年間ですね、結核の肺炎侵襲のために、学校に行けないような、そういう時もあったそうです。ですが、体力回復して高校時代はですね、スキーで活躍して県大会で3年連続個人優勝をしたということです。彼は北海道大学に進みます。大学に進んでもスキーがしたいということですね。彼は実は獣医学部に進学しました。26歳で助手の職を辞任してスキーの道に挑戦したんですね。しかし、ふとしたことですね、アマチュアスキー界から永久追放されてしまう、そういう憂き目に遭いました。その後彼はプロスキーヤーとしての道を極めていくわけなんですが、30歳の時に世界プロスキー選手権で8位の成績を収めるなど活躍しました。33歳の時、富士山を直滑降、37歳でエベレストのサウスコル8000メートルから滑降、ドキュメンタリー映画はアカデミー賞を受賞しました。54歳で世界7大陸最高峰前方からの滑降を達成したわけです。しかしですね、その後彼は目標を見失ってですね、60歳で一線を退きます。不節制な生活を送った結果、身長164センチの彼はですね、体重なんと85キロ超え、血圧は190、不整脈まで出る、まさにメタボ状態。そんな彼はですね、65歳の時に余命3年と宣告されるわけなんです。そこで彼は志すわけなんです。5年後の70歳でエベレスト登頂という新たな目標を立ててトレーニングに励ましました。彼は、いろんな重りをつけてですね、歩くんですよ。最初は近くの山を登ることもできないぐらい、本当に、どうしようもない状態だったのが、歩き、体重も徐々に減り、やがてですね、トレーニングの結果、2003年5月22日、彼の次男と共にエベレストに世界第2位となる70歳7ヶ月での登頂を果たしました。でもここでは終わってないんですよ。75歳で、またさらに世界最高齢の80歳での登頂も達成した。皆さんもニュースで見たことあるかもしれません。日野原茂明先生は今103歳の現役医師です。私今53歳なんですけれども、彼は私の非常に大先輩です。その昔、私はジョージア州のアトランタにあるエモリー大学っていうところにいたんですけれども、当時まだ20代の若かった私はですね、日野原先生のことは全然知りませんでした。ですが、随分年取ったですね、教授がですね、おい福島、お前日野原のこと知ってるかと聞くんですね。で、私は当時本当恥ずかしいんですけれども、知らなかったんです。で、夏休みとかで日本に帰ってくると、日野原先生っていろんな本書いてるなと。で、その当時は今ほどではなかったんですが、今本当すごいですよね。彼ほど本を書いているお医者さんはいないのではないかと思いますけれども、彼はですね、こんなことを言っています。新しい何かを始め、自らの手で人生を創造する、つまり始めること、創造の層を使ってですね、始めることは生きがいを持ち元気に毎日を送るために必要です。若さの秘訣、始めること、いかがでしょう。始めることさえ忘れなければ人はいつまでも若くいられるっていうことを言ったのは、マルチン・ブーバーというオーストリア出身の宗教哲学者でした。日野原先生に習って、見たいものですけれども、坂の上の坂、65歳、75歳、90歳、100歳からの挑戦、いかがでしょう。生きがいの三原則、ご紹介いたします。愛し愛されること、始めること、耐えること。このことは今日何度も繰り返してお話したいと思いますけれども、どうでしょう。三浦さん、グランマ・モーゼス、柴田さん、野原先生。皆さん、この方たちは年齢いってもチャレンジし続けられた 方ですね。新老人の会というのを聞いたことがありますか？聞いたことのある方。はい。新老人の会というのは2000年に当時89歳の日野原茂明先生が日本のシニアが健やかで充実した生涯を送ることができるようにと願って発足しました。半世紀前に国連が定めた65歳以上を老人とする捉え方はすでに実態に即していないと主張、そして老人を75歳以上とした上でですね、自立して生きる 新しい老人の姿を新老人と名付けました。新老人の会の3つのモットーと1つの使命、ここにあります。先ほど紹介した3つですね、愛し愛されること、始めること、耐えること。これはですね、実は生きがいの三原則といって、ビクトール・フランクルという精神科医の哲学から導き出されたものです。子どもたちに平和と愛の大切さを伝えること、そういう活動をしています。ビクトール・フランクル、この方はですね、3つの生きる意味ということを言っています。人間には人生に意味を求めて、人間はですね、人生に意味を求めて生きているというんですね。無意識のうちに誰もが価値を認めている3つの生きる意味がある。皆さんちょっと考えてみてください。3つの生きる意味、何かを創造して世の中に与える、生きがいを感じるものですよね。こういうことはね、何かを経験して世の中から得る、苦悩に対して何らかの態度を取る、私が人生から何を期待するかが問題ではなく、ただ人生が我々から何を期待するかだけが問題ですという言葉を彼は残しています。生きる意味を見出す3つの価値、創造価値、ちょっとまあ難しい言葉かもしれませんが、作るということです。自分自身で絵や彫刻などものを作ったときに感じる充実感、世の中に何かを与えることに生きる意味を見出す、そういう価値です。体験価値、美しいものに触れたり、いい景色を見る、美しい絵を見る、楽しいことをするなどによって感動する気持ち、世の中から何かを受け取るときに伴う、意味を見出すということです。態度価値、事故の死や不治の病、障害、愛する人の死など避けることのできない運命に対してそれを受け入れる際に、苦難にあってもどんな態度を取るかという人間の尊厳の価値、これに生きる意味を見出す3つの価値。三浦さんもグラマ・モーゼスも柴田豊さんも3人ともこの3つの価値を見出していたように思います。どんな状況においても人生には意味があるんです。創造体験に意味を発見できる人はそれで生きがいを感じますが、創造体験ができなければ生きる意味を失うということでしょうか？そうではありません。態度価値、避けられない運命的な出来事においても受け入れて生きる態度に態度価値が実現されるというのです。人間は死ぬ直前のギリギリの時まで意味を持っています。人間には責任、つまり意味と価値を満たし実現する責任があるというのです。態度価値は、人がいかなる苦境に追い込まれ、さまざまな能力や可能性が奪われても実現が可能、そういう価値です。だから、息を引き取るその瞬間まで人生から意味がなくなるということはないんです。人生の意味は絶えず送り届けられ、発見され、実現されるのを待っているんです。どんな状況においても奪われることのない最後の自由。ビクトール・フランクルが残している言葉ですけれども、人間に残された最後の自由は、どんな状況にあってもその中で自分の態度を決める、自分の態度を選ぶということです。人生における使命、ミッションというものは、作るものではなく発見するものであるというふうに彼は言っています。刺激を受けたときに反応を起こす。置かれた状況に対して何らかの態度を取り行動する。その中に人生の選択があります。判断と選択、ここは私たちが自由を持っている領域です。しかし自由には責任が伴います。この選択をする力、 解釈する力、それはですね、素晴らしい可能性を秘めています。たとえ困難や試練が与えられたとしても、解釈する力によってはそれが生きがい、使命の発見とつながることがあるわけです。人は人生の意味を問うべきではなく、自分が問われていると理解すべきである。人は人生の意味は何であるかを問うべきではない、むしろ自分が人生に問われていると理解すべきである。すべての人は人生に問われ、自分の人生の責任を引き受けることによってしか、その問いかけに答えることはできない。人が人生の意味は何かと問う前に、人生の方が人に対し問いを発してきている。だから人は生きる意味を追い求める必要などないのである。人は人生から問われている存在である。人は生きる意味を求め問いを発するのではなく、人生からの問いに答えなくてはならない。その答えはそれぞれの方の人生からですね、具体的な問いかけに対する具体的な答えでなければならない。夜と霧のですね、紹介の、
その現代は強制収容所におけるある心理学者の体験。精神科医ビクトール・フランクルは1942年9月強制収容所に入れられました。ふるさとウィーンを追われ、チェコ、ポーランド、ドイツと収容所を転々とさせられた2年半、中でもフランクルに強烈な記憶を焼き付けたのが、あのアウシュビッツ強制収容所です。収容所に到着すると、彼らはすぐに長い列に並ばされました。その先でナチスの将校が人々を二手に分けていました。人差し指のわずかな動きだけで。フランクルの番が来ると、将校は少し考えた後、右に向かうよう指示しました。大半の人は左側に行かされました。そこには彼の同僚や友人もいました。フランクルは古株の囚人に尋ねます。
私の友人はどこに行ったのだろう。
そいつは別の側に行ったのかね。
そうだ。
そんならそいつはあそこに見えるじゃないか。あそこでお前の友達は天に登っていってら。
生死が将校の指先一つで決められました。さらにあらゆる財産所持品は没収。ビクトール・フランクルという名前は奪われ、119104というただの番号で呼ばれました。人生のすべてを奪われ、待っていたのは飢えや寒さ、過酷な労働。そんな極限的な状況の中で、フランクルは人々の心を見つめていったのです。
夜と霧の中でですね、精神科医だったフランクルは冷静な視点で収容所での出来事を記録するとともに、過酷な環境の中、囚人たちが何に絶望したか、何に希望を見出したかを克明に記しました。フランクルは強制収容所の体験を自らの理論の検証の場としたわけです。人生の意味を見出せる人間は苦しみに耐えることができるということを彼は見出しました。そして彼自身も意味を持ってその収容所の生活を送ることができたわけです。強制収容所の体験の中でさえ、最後の最後まで大切だったのは、その人がどんな人間であるかだけでした。ウーヘンバルトの収容所の囚人たちは、彼らの歌の中でそれでも人生にイエスを言おうと歌い、それをいろんな仕方で行ったそうです。もしも今あなたが置かれている状況がどんなに困難な状況であったとしても、あなたには自分の態度を選択する自由があるのです。人生はそれ自体に意味があるわけであり、どんな状況でも人生にイエスという ことができるんです。これは病院のホームページに出ている、漫画なんですけれども、どちらまでちょっとアドベンさんへ、坂の上にある、私たち病院なんですけれども、坂の上の先に皆さん希望は見えているでしょうか。坂の上のアドベンチスト病院、このアドベンチストという意味はですね、皆さんご存知でしょうか。聖書の中に記されているキリストの再臨、アドベントを待ち望む人々という、意味です。時々アドベンチャーとか言ってる方がいるんですけども、アドベンチスト、聖書の中で最も希望に満ちた教えがこのキリストの再臨ということなんですけども、実はですね、聖書の中で一番多く取り扱われている教えということです。今から40年以上前ですね、1976年、私たちの先輩はこの希望のメッセージを携え、この神戸の地にて医療活動を始めました。希望のメッセージを伝えるために建てられた病院なんです。永遠の命は、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びずに永遠の命を得るためである。そして再臨は希望です。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう、私のおるところにあなた方もおらせるためである。死と希望ということについて、聖書はイエス・キリストの救い主として受け入れた人にとって、死とは永遠の命に至る、目覚めるまでのですね、しばしの眠りであると教えているわけです。もし来世への希望を持つことが人生ラスト10年をより肯定的に豊かに生きることを可能にするのであれば、あなたはどのような選択をされたいでしょうか。平和史のすすめという本があるんですけれども、ごめんなさい、これ石橋じゃなくて石飛びですね。石飛び氏が実現されようとする看取りの在り方と、それを平穏氏と名付けられた氏の命名に賛同しています。これはこの本の一番最後にですね、日野原茂明先生が載せている解説です。そのことを、対談や定談でお会いした折にお伝えし、この看取りの在り方を外国の人にも伝えていけるよう英語での表現が必要ではないかと思いました。そこで英語ではどのように表すのがよいでしょうかと彼に伺ってですね、私自身も考えてみましょうとお約束したそうです。家族や親しい者と穏やかに今という時間を共有する、それは終わりではなく、むしろ永遠の生への出立のように私は思います。ならば幼子が母の歌う子守歌で身も心も解放されて、目覚めるまでのしばしの間安らかな寝顔を見せてくれるのと同じひとときをと願うのです。ピースフルイターナルライフ、そう呼んでみてはどうでしょうか。ピースフルイタナーライフ、平和な永遠の命。坂の上の坂の先に何が見えていますか。あなたの旅路の終わり、そしてその先には何が見えていますか。来世を信じていてもいなくても、今与えられる人生を最後の瞬間まで生き抜くということは、私たちの大切なですね、意味と責任であります。超高齢社会を生きがいを持って生きるための3原則、復習いたします。身近な人たちを愛し大切にすること、これは一人一人の使命であり、体験価値と言えるかもしれませんね。新しい挑戦を始めること、何歳でも今の瞬間からでも可能です。創造価値、与えられた試練を感謝し耐えること、人生にイエスという生き方、態度価値。人生ラスト10年、もう一つの見方があります。もし人生ラスト10年が永遠の命への準備期間だとしたら、永遠ってなかなか分かりにくいので、これは仮に永遠が1000年だとしたらこんなグラフになりますが、もし永遠の命がですね、100万年だとしたら、もう今の人生見えなくなっちゃってるわけなんですけれども、人生ラスト10年をですね、永遠の命への卒業試験集というふうに考えてもいいかもしれません。いつまでも永遠に存続するものは信仰と希望と愛である、これは聖書の言葉です。信仰、試練をも感謝する態度、態度価値、希望、新しい挑戦を始める力、創造価値、愛、身近な人を大切にする体験価値、そうとも言えるのではないでしょうか。あなたも一度限りの大切な人生を天国への備えの期間として生きてみてはいかがでしょうか。 人生は花嫁修行。聖書はキリストの再臨を花婿が花嫁を迎えに来る結婚式に例えています。その修行としてですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これは私、聖書の中で好きな聖句の一つなんですけれども、もしこのような生き方を皆さんすることができたらば、修行の結果身についた品性は素敵な花嫁さんの成長の証しとなることでしょう。坂の上の坂、人生が灯火のようなものだとしたらば、この灯火はどんどんどんどん燃え尽きていきます。だんだん細くなっていきます。彼は、キリストは、傷ついた足を折ることなく、このぐらい灯芯を消すことなく、真実をもって道を示す弱い私たちのことをいたわる方がキリストである。そして聖書にはですね、あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実である、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。それだけでなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない、聖書という本の中には、本当にですね、私たちが人生の修行をしていく上でですね、大切な、教えがたくさん宝物のように入っています。人生ラスト10年は神様からの大いなる恵みを発見する最良の機会と言えると思います。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和でへりくだったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。苦しみを超えてという詩をですね、紹介したいと思います。ニューヨークのあるリハビリテーション病院の受付に掲げられていた、これは南北戦争の時に、負傷した兵士が書いた詩なそうですけれども、渡辺和子シスターのですね、役でご紹介します。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのに、より良いことをするようにと病気を賜った。幸せになろうと富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意にそがぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せぬ祈りはすべて叶えられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。主、我を愛す主は強ければ、我よくはくとも恐れはあらじ。これは非常に有名な賛美歌の歌詞です。人生で否定的な逆風を受ける経験をしても、風を受けて舞い上がるタコのように、それを力にして高く舞い上がる、そんな生き方があります。どんな状況に置かれていても、今ある自分を神様にあって、感謝する人生を送りたいものです。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。それだから、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。誰もが生涯の中でつまずいたり病気をしたりすることが必ずあります。そしていつか必ず死が訪れます。人間には生まれた時から死が定められているのです。限りある命の最後の日が来た時に、今までは辛いことばかりだったけれども終わりが良かったと思えるような、そういう生き方ができたら素晴らしいです。42年前、この有戸内の地に神戸アドベンチスト病院は真の希望のメッセージを伝えるために建てられました。たとえ皆様が人生の逆風を受けておられる時にあっても、 この坂の上の教会と病院は、皆様が希望を持ち続けることができるようここに存在しています。坂の上の坂を共に歩んでまいりましょう。それだから人生にイエスと言いながら、ご清聴ありがとうございました。